ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島香代子です。そして、本日のコメンテーターは
京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは親子支援ネットワークアンダンテ副代表の南野満さん、そしてスタッフの藤原のり子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、コメンテーターの真鍋さん、ベストセレクトを見せてくださっていますので、はい、この皆さんのご紹介をまず真鍋さんからお願いします。
はい、親子支援ネットワークアンダンテさんは不登校の子を持つ親の方の支援をずっと16年間されてきた団体さんで、不登校の子どもの支援っていうのはいろんな団体さんだったりこう制度だったりで整ってきているかなというところなんですが、なかなかこう親への支援が行き届いていないところでこう頑張って活動されている団体さんです。
はい、まあ、今日はね、また本当に大事なテーマなんですけれども、いろいろと教えていただきたいと思います。まずこの親子支援ネットワークアンダンテさん、こちらは設立はいつになりますか？
2003年の4月です。
あ、ということはもう16年、
丸16年です。はい、
これは真鍋さんからも少しご紹介ありましたけれども、きっかけ、設立のきっかけというのはどういうところから？
はい、2001年に、子育て支援をしている団体が不登校サポーター養成講座という親を支援しようという活動を始めるにあたって、講座を開かれたんですね。で、13回ほどで100名ほどの参加者があったんですけれども、その時に不登校の支援をこうずっとされてきている方々のお話を聞いたりとか、そういうことをしながら講座を終えた中から、その支援の活動を実際にやりたいというものが残りまして、相談ですね、親の会とか、それから不登校のための情報誌などを作っていました。で、その時にできたのがプロントントンというこの情報誌なんですけれども、この情報誌ができたあたりで、その子育て支援団体が、小さい子どもさんの支援に活動の軸を移しましたので、まあ、この本を売ろうということでそうですね、その時に9名だったと思うんですけれども、母親たちが自分たちでグループを作ってこの本を売るということで始めたんですけれども、その時にいろんな新聞などで活動、この本のことを取り上げていただいて、多くの方からご相談を受けたりとか、それから親の会をやってたんですけれども、そこにたくさん参加してくださったりして、私たちの活動の意義を少しずつ感じ始めたのと同時に、自分たちも不登校の子どもがまだいる状態だったので、スタッフ同士が支え合うという場を維持していきたいということで活動を続けてまいりました。
はあ、なるほど。そして16年ね、はい、活動を続けていらっしゃるということなんですけども、現在具体的にはどんな活動になってますか？
そうですね、現在は月3回の親の会ユースペース、それから、各月にアンダンテ通信というのを発行してます。それから年2回進路相談会を開催というのが主な活動になっています。
このアンダンテ通信、真鍋さんこれすごいですね。
すごい、この量を2ヶ月に1回出すって本当に大変だと思います
ねえ、うん、皆さんで作られていらっしゃるんですか？
そうですね、
あのスタッフはもちろんなんですけど、あの経験者、不登校を経た経験者の人のコメントも入れて、
余計にこう貴重ですよね、そういうね、実際の声をね聞けるっていうのはね、
このアンタンテ通信はどこで手に入るんですか。
会員さん会員さん特典ですね、ちょっとネット上は上げてないです、
読みたい方は会員に、
そうですね、
まあ、それをね作られているし、まあ、そういうことで場をね、まあ、月3回集まる場もあるし、こういう紙面での交流というか、そこでのなんかこうね、自分もじっくりともう一回読み直してみようとか、そういうことができるようなこと
を、そうですね、は
い、されていらっしゃるということですね。で、シンポジウムもされていらっしゃる。
そうですね、ちょっと去年はしてなくて、今年もまだ未定なんですけれども、それまではずっとシンポジウムを1年に1回開催してきました。
それどういうかシンポジウムになるんですか。
主には一番多いのが、経験者が出てくれて、大体、3人から4人ぐらい出てくれて、で、まあ、自分たちの経験を語ったりとか、親御さんとか、
お父さんとかいましたね。
お父さんもそうですね、
これ貴重なんです、お父さんの意見っていうので、
は
い、
貴重だ、
貴重ですね。で当初一番初めの頃には親子3組が出た、その本当の親子3組が出たというようなシンポジウムもあったんですけれども、そのシンポジウムをすることで不登校を経験した子どもたちが、あ、今こんな風になってるんだなという、こうなんていうかな、ちょっと先が見えるというんですかね、不登校してても大丈夫なんだよ、子どもって育つんだよっていうその姿を 見ていただくだけでも、親御さんはホッとされるんではないかなと思っています。
なるほどね。
で登壇された方もやっぱりなんかそれを言語化するっていうのがすごいいい経験になりそうですね。
そうですね、
本当ですね。
すごくその自分の経験が、人に伝わって、それがなんか生きてるというんですかね、受け止めてもらえたっていう経験がすごく自信にもつながっていくなというふうに感じています。はい。
そしてなんか今ね、先ほど少し打ち合わせの時に見せていただいたんですけども、不登校でも子は育つっていう、ね、母親たち10年の証明、これはなんかシンポジウムとかそういうところの関係もあるんですか。少し違う。
これは学びリンクっていう、出版社の方から出てるんですけれども、その10年目の頃に出したんですけれども、それまでこう10年間活動してきた中で、いろいろな親御さん子どもたちをこう見てきた私たちの目から、本当に家にいても子どもって育っていくんだよっていうところが伝わればいいな、それから結構具体的にこの時はどうしたらいいとか、兄弟関係はどうしたらいいとか、そういうふうに具体的な話になっていますので、結構手に取った親御さんがこの本に出会えてよかったっていう、おっしゃっていただいているので、結構
そうです、ね、
はい、売れて今4ずり出てますね。はい。
このね、先ほどのアンダンテ通信は会員の方のみですけど、こちらの書籍はどなたでも
買い求める、本屋さんでも、ネット販売でも、大丈夫です。
この、団体法人、親子支援ネットワークアンダンテさんの方のホームページとかでも
ご案内してます。
はい、ぜひ皆さんね、していただきたいなと。
この不登校でも子は育つってこのタイトルでも救われますよね。
これすごい ね、いろいろ考えたんですよね。不登校でも大丈夫にしようかとか、子は育つがいいかなとか、いろいろ考えました。
10年の、ね、証明ということで、ちょうどこの活動10年の時にそれまでのことを、書かれているということなんですけどもね、すごく皆さん手に取っていただきたい本ですね。
はい。
で、今日は皆さんにいつも毎回ゲストの方に音楽を持ってきていただいているんですけれども、本日のゲストセレクトの曲は、
ハイコさんのラジオという曲なんですけれども、うちの息子が選んでくれたんですけれども、彼が不登校時代に あの深夜放送にすごくハマりまして、はい、そこで出会ったのが愛子さんであったり、それからあのいろんな方のこう投稿とか、その中でこう不登校のことを考えるようなきっかけになったり、それからラジオっていうのが彼にとっては一番社会とつながっていたんじゃないかな、自分が家にいても社会とつながったところではないかなというふうに言っていますので、あの、まあ、こうラジオ出るよって言ったらぜひこの曲を言ってくれましたので、はい、
では皆さんお聴きください。本日のゲストは親子支援ネットワークアンダンテ副代表南野充さん、そしてスタッフの藤原典子さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあのこの法人設立から16年経っているということで、いろんなその間にねことがあのよくな、こういうふうに環境変わってきましたよとかいろんなことがあると思うんですけれども、そのあたりちょっとご紹介を、はい、
そうですね、まあ、あの16年前から比べるとすごい最近変わってきたのが、変な言い方かもしれないけど不登校っていう言葉がすごく広がってきて、知ってる人が増えてきたなという印象ですね。でなんか特にやってて感じるのが、なんかこう例えば中学3年生で高校行けるかなとかすごい心配になってはる時に、うんうん、あのこんなあの生き方も学び方もありますよっていう感じで、例えば通信制高校とか、うん、あの以前に比べたらすごいいろんなパターンで学校選べるっていうのが変わってきたかなっていうのが一つですね。あとはこう不登校の言葉がいっぱいみんな聞かはるのと同時に、こう情報がいっぱい溢れていて、特にネットとかの影響もあると思うんですけど、情報がいっぱい溢れる、でいろんな対策が聞けるとか、ブログがいっぱい見れるとか、いい面もいっぱいあるんですけど、ちょっとこう情報が焦りすぎというか、はい、こうなったらもう学校行けるようになるよとかっていうのが溢れてるので、ついついやっぱそれ聞いちゃうと動いちゃいますのでね、お母さんとかもね、なんかそれで結局こうじっくり考えないといけない時間とかがもう急ピッチでやっぱ動いちゃってっていうことがちょっと心配な点でもあります、
うんうん、そういう時のその時間っていうのも、後々考えたらとても貴重だったりするのかな。
そうなんですよね、
まあ、家で全然動いてない、一見全然動いてないように見える時間がすごく大事だなっていうのを後で思うんですけれども、なんかもう今あの適応指導教室あるよとか、フリースクールあるよと、そこに行ったらどうってこうせかされるように子どもを動かすことができる環境にもなってきてると思うので、どうしてもその子どもがじっくりと家にいてもいいよっていう雰囲気になかなかなれないな。でもその時間が後から思えばすごく大切だったっていうのは今子どもたち、経験した子どもたちが言うのでね、あのそこを大事にできるように親御さんもこう安心してそこを見守れるように私たちが支援できたらいいなとは思ってるんですけれども、
ついついね親心で焦ってしまう、ね、将来どうだろうとかね、思ってしまうんだけども、実はすごく大切な時間なんだということですかね。まあ、それによって次ね仕事っていう時に早めにちょっとこういろんな試練を受けてしまったけど、次の時には超えられるとかそういうこともあるかもしれないですしね。
そうですね、
で、まあ、いろんなねあのことをやってらっしゃるんですけども、これからもまたこう16年やってこられたことの成果を、まあ、本としても出してらっしゃいますけど、他のことでもなんか予定とかありますか？
今後の予定ですよね、毎年年2回やってる進路相談会っていうのがあるんですけれども、これを7月6日土曜日の1時から開催します。それから、まあ、シンポジウムちょっと去年とかはなかったんですけれども、2018年の2月に開催した、経験者と親に聞く不登校とはというあのシンポジウムがあったんですけれども、こちらの報告集の方を現在編集してまして、秋には発行したいなと思っています。 それからあのホームページを見てアンダンテに連絡を取ってくださる方、はい、とても多いんですけれども、そのホームページの中にあの代表の福本っていうあの公認心理師と臨床心理師の資格を持ってるんですけれども、彼女があの不登校心理学ブログっていうのを書いていまして、そこにもあの、まあ、この不登校でも子は育つっていう本をベースにしたものでもあるんですけれども、あのいろんな事例を挙げながら、あの具体的に親がどういうふうに対応していったらいいか、どんなふうにあの子どもが変わっていくのかということを書いておりますので、あのぜひ読んでいたあの見ていただけたらなと思います。
ではウェブサイトかあの、はい、それはどういうふうに、はい、検索も親子支援ネットワークアンダンテって
、そうですね、親子支援ネットワークとか、うん、それから、アンダンテとかあのいろんなワードで、うんうん、まあ、アンダンテだけだと結構いろんなところがあるので、ね、あの不登校アンダンテっていうのでも結構関わるとも聞いてます。
はい、分かりました。このちなみにこの親子支援ネットワークアンダンテ、はい、この意味は何かありますか？
そうですね、あの音楽用語のアンダンテというところで、まあ、ぼちぼちゆっくり自分のペースでみたいな思いを込めて、はい、つけました。
なるほど、
はい、
先ほどのねなんかあのお話でもね、はい、おっしゃってましたけれども、今の時間って実はすごく、うん、あの貴重なんだという、
ね、そうなんですよね。なんかもう情報がいっぱいあって、なんか答えみたいなものがそこにね、うん、あるような気はするんやけれども、うん、でも結局はもう100パターン、100人に聞いたらもう100パターンの答えがあるので、それを考えるのはやっぱ家の中でゆっくり2人で考えて、親子で考えていくしかないっていうところやと思うんですよね。
あの先ほどね、シンポジウムとかにもお父さんも登場されたりっていう、うん、そういう家庭的な環境の変化とかもありますか？なんかお母さんだけが抱え込んでるとかじゃなくて、
そうですね、
そうですね、
あのおばあちゃん、おじい、おばあちゃんですね、特に祖父母の方からの相談が、うん、あの最近あるんですけれども、うん、やはり忙しいお母さんの代わりにあの祖父母の方が子育てを担ってらっしゃったりとか、あのそういうこと、それからお母さんが相談できないから気になって代わりに、ね、あの、うん、おばあちゃんが相談されるとか、あのそういう例もありますし、うん、であとお父さんがあの今初めの頃はお父さんが来られるっていうのはとっても珍しかったんですけれども、うん、お父さんがユースペースに参加してくださる、ご夫婦で参加されるとか、あのそういうことで、あのお母、やっぱりお父さんが、まあ、あのシングルの方もいらっしゃるんですけれども、うん、やはりお母さんが孤立しないで、うん、あの周りの家族とか、あるいはもうお友達、うん、それから学校の先生とか、のこう理解が広がってお母さんを支えてくださると、うん、あのすごく楽になれるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、どうしても孤立しがちなのでね、うん、そのあたりの理解が深まっていければいいなと思っています。
そうですね、はい、それすごく大事なことですよね、うん、お母さんがなんか自分をまた自分自身で責めたりとかしてね、
子育て失敗みたいな風に感じてしまったり、
うんうんうん、実はそうじゃないんですよっていうことを、
ね、そうですね、
こう伝えてあげるっていうのも大事な活動ですよね。
やっぱりあの学校の環境とかね、うん、どんどん厳しくなってる、そこで子どもがしんどくなってるっていうことがほとんどで、お母さんはすごく頑張ってらっしゃって、うん、もうお母さんが頑張りすぎてはるん違うかなっていつも思って、よくここまでよく頑張ってこられましたねってお声掛けをするんですけれども、うん、そしたらボロボロっと泣かれたりとか、そういうこと言ってもらったことがないってよくおっしゃるんですけれども、うん、私たちもそんな風にこう支えられてきたので、うん、一人で頑張らないで、うん、どこかにつながってほしいなといつも思っています。
ね、そういうなんか不登校だからじゃあそれ教育失敗したかとか、うん、そういうことじゃないですもんね、うん、そうですね、そうじゃないってことが今だんだんと伝わってきつつあるのかな、そうですね、うん、不登校という言葉もなんか広がってきたっていう、
広がってきたそうだから自分で自分らしい生き方を選ぶんだっていうのがちょっとずつ広がってきたかなと思う、うんうんうん
ね、なかなか かその若い一番この中で若い若い時の気持ちっていうのはやっぱりこういろいろ揺れ動くでしょうけどね、
うん、そうですね。やっぱあの時なんかこう悶々とした気持ちとか、うん、一人でこう自分は何なんだみたいな、うん、そういう時間がやっぱり必要、その時には必要だなと。
そうそう、不登校やから悩むわけじゃなくて、うんうん、普通に思春期で悩むことでもあったりもするんですよね。
なんかそこで悩んでいく子どもたちっていうのはなんか大きくなってあの社会に出た時にこういろんな困難のことに出会った時に、うん、あのどういうふうにやったらいいのかとか、だからあの不登校の時にしんどいって言った時に周りが反応して助けてくれたっていう経験がすごくこう貴重なものになっていて、しんどい時に誰かに助けを求めればいいんだってあの思えるようになってるかなっていう感じはしますね。
それはすごくね今あの大事ですよね。なんかこう、うん、働いてて疲れ果てるっていうパターンもありますからね。
その前にこうヘルプを出せるのがすごい大きいですよね、
うんうんうん、自分自身でねそこのところが分かってきていくっていうのは、う
ん、そうですね、経験済みなんですよね、限界を感じるとか、ね、うんうん、言いますけど ね、 ね、はい、
まあ、今あの貴重なねあのこう情報もいただきました。あの進路相談会が7月ですね。あ、
そうですね、はい、
に開催されますし、はい、そして、シンポジウムの報告書、これは今作ってらっしゃるので、
そうですね、今編集してます、
はい、秋ぐらい、
秋には出そうと
これは一般の方も手に入れることができます、ね、
あ、はい、あのホームページの方からまたご案内の方させていただいたり、うんうん、通信でも、はい、うん、掲載しますの で、
でウェブサイトには理事長の貴重なブログがあるので、
はい、代表のブログですね、はい、
代表のね、
はい、月3回やってる親の会っていうのもあのホームページからあの行きたいですっていうのを言ってくだされば参加できる、
はいはい、それもお電話も、うん、とかも受付してますし、うん、あの当日に参加も OK ですので、うん、はい、
ぜひ皆さんね、うん、はい、ウェブサイトもチェックしてください。今日はもう本当にあっという間に時間がありましたけれどもあの今日のゲストは親子支援ネットワークアンダンテの、副代表の南野充さん、そしてスタッフの藤原典子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。